初めての八大集その13古今和歌集前編。さていよいよ振り出しに戻りましょう。初めの3つの直線和歌集を三大集と呼んで区別することは12世紀頃に起こってきたようですが、この三直線集とそれから万葉集はいつしか歌人たちから特別なものとして捉えられるようになりました。ちなみに三大集とは醍醐天皇、村上天皇、崋山天皇、括弧上皇の三代に編まれた直線和歌集であることを意味します。これらの集のうちで、中でもあらゆる歌人から聖書のように崇められた集こそ、新古今和歌集の名称の母体となった初の直線集、すなわち古今和歌集に他なりません。私たちはこれからその和歌を眺めていくわけですが、なぜこれほど古今和歌集を後に回したかと言いますと、前にも述べましたが、これまで眺めてきた和歌のようには、今日の詩のようにさらりと捉えにくい傾向があるからです。もっとも、その味わいを一度覚えてしまえば、魅力も湧いてくるのですが、初めのうちは、まるでトンチやへりくつを聞かされているような気分にさせられたり、本当に市場があるのだろうか、疑問を抱くような和歌も多く、あるいは足を踏み入れることすらやめてしまわないかと心配したからです。ともかく私たちはこれまで八大集の和歌に接してきたわけですし、いくつかの技法も覚えたものですから、そろそろ古今和歌集の和歌に触れてみるのも悪くはありません。もちろん、わかりやすいものを選んで紹介していきますが、今までとはちょっと違うな、そんな印象を持たれるかもしれません。それこそ、この古今和歌集の特徴であり、実は存在意義でもあるわけですが、ともかく、足を踏み込んでみましょうか。どうでもよいことですが、古今と五線の秀逸の句、古今集、五線集、秀逸集、という野球の五千本ノックに見立てた謎の三大集暗記術を教え込まれたのも今となっては悲しい思い出です。もう少し品のある暗記法にはできなかったものでしょうか。春歌上巻第一。春の初めの歌。春来ぬと人はあいえども、うぐいすの鳴かぬ限りはあらじとぞ思う。春来ぬと人はあいえども、うぐいすの鳴かぬ限りはあらじとぞ思う。巫舞の忠峰。春が来たとみんな言うけれど、うぐいすの声を聞かない限りは、私は春なんてないと思っている。和歌の前に括弧で記したのは、もちろん言葉書きの部分ですが、これからは時折はつけてみようかと思います。さて、すでにつまずいた方もいるでしょうか。うぐいすの声こそが春の到来を告げるのは良いにしても、みんなは春と言うけれど、私はうぐいすの声が来ないうちは春とは思わない。なんて、くどくどしく説明を加えるべきことだろうか。うぐいすの声もしません、春はまだかな、くらいで十分ではないか。そんな疑問は特に初めのうちはよく湧いてくるものです。古今和歌集の和歌にはちょっと立ち止まって解釈が必要な場合が多いのです。もちろん律的な和歌にも優れたものとただのへりくつに過ぎないものとがあり、優れたものには市場がこもるものですが、慣れないうちは読み手と心情を共有することがちょっとできにくいのも事実です。ともかく、この和歌の解説を進めてみましょうか。春の初めとわざわざ言葉書きに断っているのは、これは暦の上で春へと変わった、ということを意味しています。 今日でもカレンダーが3月になると寒くてやりきれないのに、みんな春が来たとか春なのに寒いとか、たちまちカレンダーに合わせてものを考え会話を繰り広げてしまう、そういう癖がついてしまっている。そう、本当の春は何であるか考えることすらなく、それを指して春が来たとみんなは言うけれどと述べているのです。つまり本当の春とは暖かさの到来であり、草花の芽生えであり、春を告げる鳥たちの訪れにこそあって、便宜上の暦によるものではないのではないか。私たちがカレンダーをめくる前から四季はあった。つまりは人々のそう感じる気候こそが春や夏の実態なのであって、暦が四季を生み出しているわけではないのに。そのような思いが読み手にはあって、それでウグイスの鳴かない限りは私は春だとは思いません、そう宣言しているわけです。ここまで解釈を進めてから何度も唱えてみると、暦という理屈をではなく、私は上昇こそを大切にするのだという読み手の思いが少しずつ伝わってくるのではないでしょうか。すなわちそれがこの和歌の詩情です。桃千鳥、さえずる春は物事に、改まれども我ぞを振りゆく。桃千鳥、さえずる春は物事に、改まれども我ぞを振りゆく。読み人知らず。さまざまな鳥たちのさえずり渡る春は、あらゆるものが新しくなるけれど、私だけは古びてゆくようです。万葉集の中に、冬が終わり春が来れば、年は新たになるが人は古くなる、という内容の格言的な和歌がありますが、それを個人的な探索へと改めたような印象です。物事に改まれどもというのはちょっと理屈っぽい気もしますが、むしろ暦などが初めから繰り返すのにという人間社会的なニュアンスを強くして、自然界だけでなく人々の営みも改まるように思われるのだけれどとして捉えてみたらよいかと思います。ああ、それなのに、それなのに、私ばかりはその度に年老いてゆくばかり、そう読んでいるわけです。実際は誰もが等しく年を重ねるものですが、それが自分一人ばかり衰えていくように感じるくらい年を重ねた人の和歌として真実味がこもっています。桃千鳥というのを世の中の人々の見立てであると解釈してみたら、老いのおわびしさがちょっと伝わるかもしれません。月夜に梅の花を降りてと人の言いければ降るとて読める。月夜にはそれとも見えず梅の花、顔を尋ねてぞ知るうべかりける。月夜にはそれとも見えず梅の花、顔を尋ねてぞ知るうべかりける。大志高地の三つ音。月明かりのまばゆい夜、梅の花を折って私にくださいませんかとある人が手紙をよこすので、折ると言って読む。月明かりで辺りはまるで銀世界、キラキラしていて白梅の花なんて見分けがつきません。ただ香りが漂ってくるので、そのあたりにやることがわかったのです。月明かりのために白梅が見えないなんて、なんて安っぽい嘘をつくのだろう。あなたは糾弾なさるでしょうか。確かに空想的な印象ですが、 けれども、あるいはそれはあなたの経験不足に由来するものなのかもしれません。照らすべき照明もない自然の中で、満ちた月の光が差し込めるような夜に、辺りの景観を眺めたとき、地上の色彩というものがどれほどかき消されてしまうか、それを頭ではなく、実体験として捉えたことがなければ、なるほどこの和歌は、虚偽のようにしか聞こえてこないかもしれません。けれども皆様も、せめて、満月の光光と輝く深夜にでも、静まり返った街並みを見下ろしていただけたら、そのくらいの体験でも、この和歌の持つニュアンスの、一かけらくらいは、感じ取ることができるかと思います。あれほどバラエティに富んでいたはずの家々の屋根はすっかり色彩を失って、まるですべてが白銀のようにキラキラと月の光に照らされている。すべての輪郭は明らかで、しかもそれは黒いシルエットなどではないのだけれど、その色彩ばかりはどうしても見分けることができないのでした。そのような経験が私たちよりもずっと身近に感じられた頃の和歌であると考えてみてください。この和歌も梅の木がどこにあるのかわからないのではありません。梅の木は月に照らされてあまりにもはっきりと見えるのですが、どうしたことでしょうか。あれほど美しく咲いていたはずの白梅がどんなに目を凝らしても浮かんでこないのです。ただ梅の木の輪郭だけがどこまで行っても明らかで、昼には咲き誇っていたはずの花の色彩が狐に化かされたみたいにコンと消えてなくなってしまっている。ただ香りがしてくるのでそこに梅の花が咲いているのだと知れるばかりだ。そう読んでいるのです。実は私も月を歩いていて梅の香りがしてくるのに驚いて、どれほど目を凝らしても花はわからなくって、街灯の近くまで行って、しばらく木の枝を眺めていたら、目の前まで近づいてようやく咲いている梅を発見したことがあるくらいです。ですからもし、当時の和歌が嘘っぽく思われることがあったとしても、あるいはそれは私たちの経験不足には過ぎないのかもしれません。けれども、ちょっとした虚偽もあります。香りを尋ねて、ようやく折ることができました。というのは、庭の梅の場所など明確なものですから、ちょっとしたデフォルメには違いありません。実はこの虚構の部分にこそ、読み手の思いが込められているのです。つまり、この和歌は、おそらくは折り取った梅に添えられて相手に送られたものと思われます。ところで桜と違って梅の花は眺めも素晴らしいものですが、何よりも香りを楽しむ花として春の風物詩となっているようです。そうであるならば相手が梅の花を欲したのも盛りを眺めるよりもまずその香りを楽しみたかったからではないか。それを推し量ったからこそ、読み手はわざわざ、この梅は香りを頼りに折った梅ですよ、と送ることにより、この素晴らしい香りを楽しんでください、というニュアンスを同等かに込めたかったのではないか。つまりこの和歌は、相手への香りのプレゼントに添えられたもの、として捉えると、たちまち共鳴を覚えるような市場が広がってくるのではないでしょうか。見る人も亡き山里の桜花、他の塵なん後ぞ酒増し。見る人も亡き山里の桜花、他の塵なん後ぞ酒増し。伊勢。見る人さえいないような山里に 遅れて咲いている桜の花よ、他の花がすべて散り終えるまで待って、その後で咲いたならよかったのに。結句の麻痺は、事実と異なることを希望して、もしそうであったならなあ、といった表現になりますから、ここでは、後になってから咲いたらよかったのになあ、という内容になります。それでは事実はどうであったかといえば、他の花の盛りに合わせるように咲いてしまって、なおさら誰にも眺められなかったという、日陰者の山桜になってしまった。もちろん山里の桜が人に見られたいなどとは思いませんから、この和歌には忘れ桜に共感を覚える私の心情が込められているということになります。つまりこの和歌には、私の他に見る人もないような山桜よ。もし他の花の盛りが過ぎてから咲いたなら、ここに眺めに来る人もいたかもしれない。そうすればお前も皆に認めてもらえたし、私も一人ぼっちでなくて済んだのだけれど、そんな読み手の人恋しさが静かににじみ出てくるようです。